はようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日はガラテヤ書の5章を学んでいきたいと思います。私たちはガラテヤ書を通して、パウロの第一宣教からの様子ですね、最初にどのような形でパウロが宣教したか、そのことを学んでおります。ですからこのガラテヤ書に書かれていることは、最初の宣教時、すぐにどういう問題が教会に起こったかということで、私たちが教会の中を正しく主の御旨にかなった運営をしていくにはどうしたらいいか、そういったことが語られていると思います。今日は5章を学んでいきます。ガラテヤ書の1章のところでは、福音の起源がいかに正しいか、いろんな宗教があります、いろんな教理があります。でもその根拠がない、その正しさの根拠がないものであれば、私たちは安心して信じることができないわけですね。でも聖書に語られているこの福音の起源の正しさですね、それを1章で学びました。それから2章では、この福音の性質、これがいかに正しいか、そのことを学びました。そして3章では、福音が新しい関係を生み出すものであるということを学びました。4章では福音の特権ですね、福音を私たちが受け入れ信ずるとき、どのような特権があるのか、そのことについて学びました。そして今日は5章です。5章に書かれていることは、最初の15節までの部分は、これはちょうど4章で学んだことの、この復習というかまとめの形になっています。4章では束縛か自由かということで、随分複雑な問題を取り扱いました。それがまとめられているのが今日の5章の1節から15節までの部分です。そしてその後16節からのところで、私たちはやはり肉か霊かというこの比較の問題ですね。肉っていうのはこの世ですよね。霊っていうのは、私たちのこの世には見えないけれども、私たちは神によって霊の存在として、生み出されているわけですね。その霊の部分ですから、肉と霊の部分についてこの後半で学んでいくことになります。それでは5章を学ぶ前に、聖書をお読みしたいと思います。ガラテヤ人の手紙、5章1節からお読みします。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きをお忘れられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもはいっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一部を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり 食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像崇拝、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。アーメン。はい、ここに書かれていることは随分大事なことが書かれています。この箇所を読むだけで、キリスト信仰っていうのは何か、一体何を信じるのか、信じることによってどういう約束が確実に与えられているのか、そのことを知ることができます。この1節から15節までの箇所は、束縛と自由に関して4章のところで学びましたけれども、それの復習の形になっているわけですね。うまく束縛と自由のまとめがここに書かれているようです。パウロはキリストは解放者であるということを宣言しています。信じる者を束縛から自由へと解き放ってくださった、くださったですね。ですからもうその技は起こったのです。信じる者はその状態に立っているということですね。しっかり立ってという表現が出てきています。つまりキリストにある自由にもうすでに与えられているんです。与えられている自由、この自由にしっかりと立つようにと奨励しています。ですから、キリスト信仰というのは、いわゆるこの世のご利益信仰、宗教とは違います。ですから精進していくうちに、だんだんだんだん、その信仰心が増して云々という、そういう類のものではないんですね。イエス・キリストを信じたら、その時もう全ての救いが自分の上に起こったんですね。あとはそれを逃さないようにしっかりとそこに立って歩んでいくだけです。ですから自分が努力することによって何かそれ以上の救いが増し加えられるとか、そういうものは一切ないんですね。救いは皆同じ条件で信仰によって受け入れたとき、すべてに同じ条件でその救いは起こったのです。そしてまずこのような宣言をパウロはした後、よく聞いてください、このパウロがあなた方に言いますということで、このパウロという強調は、あの4章のところで、パウロが初めてガラテヤ人のところに現れたとき、そのときガラテヤ人は異端信仰の人々だったわけですね。ギリシャ人です。そのような人たちのところにいきなり現れたときに、パウロの言うことを信じたわけですね。そしてそこに教会が誕生したわけです。このパウロ、その時のパウロを思い出してください。あの時に語り始めたパウロは一体どのような福音を伝えたのかということですね。これはすごく大事なことです。あなた方が割礼を受けるなら、この割礼を受ける云々っていうのもこの間学びましたね。これはモーセの律法を信奉していくということです。つまりキリストを受け入れながら、なおかつモーセの掟に従って生きていく、これが信仰生活なんだ という異端がもうすでに教会の中に紛れ込んでいたんですね。ですからそのことに言及しています。もしまだモーセの掟を守らなければならないのであれば、一体キリストによる救いって何ですか。全く意味をなさないではないですかということですね。パウロは割礼派のユダヤ人たちの神学、つまり救いのために割礼が必要である、モーセの律法が必要であるということを主張したわけですね。それに強く反対しています。信仰に加えて何らかの働きですね、それを説くような、教理、これは誠のキリストの福音ではありません。で、このようにはっきりと聖書は語っているんですけれども、実際巷の教会では結構働きということが強要されているんですね。働かなければ、もしキリスト者であるなら働いて当然だから働きなさい、そしてあたかも働くこと、もし働きをしなければ落ちこぼれて信仰、救いから外れてしまうかのような、そういう印象を与えるわけですね。そうしますと一生キリスト者は教会への奴隷ということになるわけです。果たして聖書はそのようなことを語っているかどうかという問題ですね。どこからそのような異端が紛れ込んでしまったのか。もうこのパウロの時代、早々と新しく教会が誕生したと思ったらもう異端が入り込んでるんですね。ですから今日2000年経ってその状態が続いていたとしてもおかしくないんです。本当にそのように簡単に混ぜ物が入ってしまう恐ろしさですね。それが語られています。もし混ぜ物、働きが必要であるということを説くのであれば、もうキリストを信じる信仰による救いを実践していないってことになるんですね。このことをパウロは延々と語っていきます。3節のところで割礼という言葉が出てきます。パウロは割礼という言葉を強調して使っていますけれども、これはモーセの全律法を代表するものと考えていただいていいわけです。ですから他にもモーセの律法、いろんなことを語ってますね。その掟の細々なことです。そういうことにこだわって、これを守らなければ、あれを守らなければいけないという、そういうことですね。そのような人に私は再び証しします。最初に、宣教したとき、そして2度目に来たときにはもう随分異端が入ってしまっていた。ですから再びもう一度正しい福音をあなた方に語りますということですね。もし割礼、そしてモーセの掟を遵守しているなら、その人は律法の全体を守らなければいけない、つまり義務があるということをここで言ってるんですね。自らを律法の下に置く者はモーセの全律法に対する債務者、つまり義務を負う者となるということですね。ですからそれを守っていかなければいけないということになるわけです。それを守っていかなければいけないということは、その要求と呪いの下に置かれるということになるわけですね。そしてこのモーセの律法というのは実際には守れないような内容がたくさん含まれています。なぜ神は初めから人が守れないと分かっている掟を定めて、そしてそれを守れと強要されたのか、そういうことに疑問を持たれる方もおありのようです。でも人は自分が正しいと思うんですね。サタンと同じような罪が入ってしまった人というのは自分が神に変わると思うような、そういう成り上がり者なんです。ですから自分が正しいと思っているものに掟が守れないということを知らせるということは必要だったわけですね。これをしなさい、あれをしなさい、でも完璧にはできないことを知ることを通して、あ、これでは救われないと言って救い主が必要である、そのことに気づく必要があったわけですね。でもそのような掟がなければ、どんどんどんどん思い上がってしまって自分は神でもなれると思ってしまうわけですね。でも掟が守れないところでどうしたらいいのでしょう、誰か救ってくださいと言って神を求めるようになる、これが神が願われたことです。ですから初めから人にはどんな掟、掟がいろいろあります。そのうちの一つでも守れないものがあればもう掟が守れないということになるんですね。ですから完璧に守れるものは神以外にないんですね。創造者以外に 掟を守ることのできる方はいないんです。そのことを人が知ることを通して、自分にも助け主が必要であるということをどこかの時点で知る必要があったわけですね。ですからそのような掟を神は強いられたわけです。そして時が満ちるまでは人々はその掟の霊俗化に置かれていたということですね。これが旧約の時代です。それが4節のところに、律法によって義と認められようとしているという言葉が出てきますね。これがそういう状態です。律法を守って完璧に守ったことによって自分は義である、そのように認められたい、そこで頑張るわけですね。もしそれを頑張るとしたら、もうあなたはキリストによる救いが必要がない、そういうところにいるということになるわけですね。キリストから離れ恵みから落ちてしまったという表現が出てきます。でこの恵みから落ちるっていう表現なんですけれども、これは一つ間違えると案外と間違って使われているかもしれないですね。救いから漏れますよ、あなたはもう救われませんよ、ここを離れてしまったら、この教会から離れたらあなたはもう救いの、落伍者になるんですよ、ということをもしかしたら聞かれたことがあるかもしれない。でもそれは間違った解釈ですね。ここではそのようなことは語られていません。公開用語の、この何々から落ちるという言葉ですね。これは公開用語なんです。航路を外れる、航路を外れる、神が敷かれた救いの道から外れる、これが恵み、救い、何々から落ちるという意味なんですね。神の敷かれた恵み、恩寵から外れるということですね。これは救いの可能性が失われるという意味ではありません。イエス・キリストを信じた信仰によって救われたのです。もうこれはしっかりとした事実なんですね。救われたんです。でも正しい道を人生の最終点に行くまでに歩まなければいけない。でもどこかで転ぶかもしれないんですね。この状態が航路から外れるということになります。ですから今この律法を守らなければ、割礼ということを、割礼を受けなければということで惑わされてそちらの方向に行くとしたら、本来歩むべき恩寵の道からそれてしまったことになりますよ。だから戻りなさいということですね。そのような人は戻れば初めからもう救われているわけです。ですから自分の信仰生活を全うすることができるわけですね。全うできなくって外れてしまった人がいかにたくさんいたかということになります。ですからこれは救いの可能性が失われるという意味でパウロが使っているのではないということをしっかり頭に入れていただきたいと思います。救いの方法として、神の恵みから離れる、救いの方法、律法が救いの方法として与えられたわけですね。つまり律法も救いの方法です。そして神の恵み、恩寵ですね、これも恵みです。救いの方法なんですね。しかし実際には律法の、律法による救いというのは不可能なので、どこかの時点で人々は、真面目な人々は気づくわけですね。これでは自分は救われない、どうしたらいいんですか。その時に恩寵の方法があるということですね。でガラテヤ人たちはこの道を知ったんですけれども、そこからまたはぐらかされてしまった、そういう状態にあったわけです。律法と恩寵の違いをここに挙げておきました。律法と恩寵が何をあなたに語りかけるか、これは非常に分かりやすい表現ではないかと思います。律法は神のためにあなたは何かをしなければならないと主張します。律法はしなければならない、しなければならないと主張します。それに対して恩寵は、神があなたのためになすべきことをしてくださったと主張します。ということは自分がすることによって救われるというのではないんですね。もう救いのために神がしてくださった、それを信仰で受けるかどうか、それだけなんですね。このように、救い、律法とこの恩寵の救いは全然違うということなんですね。このことを頭の中にしっかり入れていただいていいと思います。キリスト者にとって恩寵の自由を楽しむ特権に私たち預かっています。ですからそれを楽しむ、存分に楽しんでください ということになるわけですね。で、面白いことにこのガラテヤ人の手紙というのは、ローマ人への手紙と非常に関連があるんですね。で、ローマ人の手紙は結構皆さん真剣に学ばれると思います。でも結構難しいんですね。で、ガラテヤ人はそれをもう少し砕いた形で、しかしガラテヤ人が分かっていればローマ人はよく分かります。同じことが並行して語られているからですね。で、ローマ人への手紙の7章に、このことが書かれています。つまり、音調と律法ということで、その両足、音調の方と律法に両足突っ込んでるわけですね。そしてどっち行ったらいいのかわからない、そういう状態で戦いがある。これがローマ人への手紙の7章に書かれているんです。そして8章でパウロは何を語ったか、つまりそこから抜け出て栄光ある自由、つまり音調の道を選んだら8章なんですね。ぜひ、これは宿題です。ローマ人への7章と8章の違いを読んでいただきたいと思います。7章というのはまだ戦いの中なんですね。で、8章に入りますと、音調の道を選んで自由に飛び立っていくわけですね。その素晴らしさがローマ人への8章に書かれています。相続と、入国、入国というのは神の国に入るんですけれども、これも、あまり語られていないような気もするんですけれども、非常に難しいんですね。神の国への入国と相続は違います。相続っていうのは報酬を受けるっていうことなんですね。自分は父の子であっても、その相続を受けるかどうかというのは父の裁断によるわけですね。そうすると、権利としては自分は父の子供である、でも相続を受けない場合があるんですね。でも子であるという権利には変わらないんです。で、これがまあ放蕩息子とか、そういう形で語られていますね。子であることには変わらないんですけれども、受けるべきものを受けていないということですね。で、これが相続を受けないで入国するということになりますね。で、イエス・キリストが語られた放蕩息子の例えでは、二人ともおそらくお兄さんのことには言及されていませんけれども、お兄さんはおそらく弟も一緒に御国に入ったということになるわけですね。ところが相続を受けて、お兄さんはしっかりとお父さんの相続を受けて入りました。弟は全部失った状態で、でも入るわけですね。そういう状態です。ですから、この入国と相続が違うということを頭に入れていただきますと、聖書のいろんな箇所に、今回もそうですよね、この恵みから離れてしまったといったら、もう救いを失ってしまったような、そういう印象を受けるわけですね。でもそうではなくて、それは報い受けるべき報酬、報い相続を失うという意味で、そういう言葉が語られています。救いを失うという意味ではないんですね。ですから安心してください。自分はなかなか主の御旨ができないということで、やっぱりもう私は御国には入れないわと思っておられる方がおられるかもしれないんですね。そんなことはないです。必ず信仰、イエス・キリストを信じた方は入れます。ただかろうじて入るという表現もあるんですね。これはコリント人への手紙の第1、3章を見ていただくと分かりますね。私はあれもやりました、これもやりましたと言っていっぱいあるんですけど、それは紙くずとか藁や木に過ぎないと。ですから火の裁きによって全部燃え尽きてしまう、何も残らないんですね。でも体だけはかろうじて入るという表現ですね。そのように、あれをやりました、これをやりましたと言っていろんなものを用意したとしても、神がそれは無意味であるというふうに思われたら、裁きの火によって全部焼き尽くされてしまう。でも信じたものは何もないけれども入るわけですね。報酬がない状態で入ります。で、これを頭に入れていただきますと、本当にキリストの救いにすがりつくことの凄さがわかるんですね。何であってもキリストとは永遠につながることができれば最高です。ですからこの選びが今この肉の体があるときにしなければいけないということになるわけですね。この時を逸してからはもうやはりキリストを選びますと言ってももうそのチャンスはないということです。ですから今はとにかく キリストを救いの手段として選ぶ、恩寵を選ぶということですね。そしてその後聖霊の導きによってどうやって信仰生活を全うしていけばよいのか教えられます。ですからまず救いを得るということがすごく大事ということになります。コリント人への手紙第1の9章の26節から27節、ここにパウロは非常に自分がこだわっているということを書いています。つまり決勝点があって自分はその賞をもらうために必死に走っているんだと、競争しているということをパウロ自身言ってるんですね。何のためにパウロは必死に走っているのでしょうか。何を失うことを恐れているんでしょうか。パウロは救いを失うことを恐れているんでしょうか。もしそうであるとしたらもう誰も救われないということになりますよね。この新約聖書、私たちに神の真理を告げてくれたパウロがもし信仰救われなかったとしたら誰が救われるんでしょう。ですからここでパウロは自分自身が失格者になることがないように必死になって決勝点を目指して走っているということをここの箇所で言っています。彼が恐れたのは相続、報酬を失うことです。信仰によって得た救いではありません。救いはもう確実なものとしてパウロは語っているわけですね。ですからキリスト者にとって必要なのはまず救われること。これはイエス・キリストを受け入れることによって無条件に全ての人に与えられます。その後ですね、その後今度は報酬があるんですね。ですから報酬を得るために、頑張るわけです。それは自分のために生きるということではありません。主のために、そして周りの人たちのために生きていくということになるわけですね。でこれを、信仰の3段階という意味で言えば、最初は、信仰義人ですね。無条件で自分が義と認められる、これは救いに入ったということですね。そしてその後清めの信仰生活が始まります。ですからこの清めの間に要求されるのがこのパウロが言っている失格者になることがないように、報酬をしっかりと得ることができるように最後まで走り続けるということですね。でその走り続ける中で自分勝手にこれが神の御旨と思って走り続ける人もいるわけです。その人はそれを全部失うかもしれない。でもキリストを信じた信仰によってその人は救いに入るんですね。ここら辺をしっかりこの違いが分かっていますと、私たちは周りの、信仰、本当に救いの必要な方々に自信を持って、この聖書を語っていくことができるのではないかと思います。自分自身が曖昧であると、自分もこう不信仰だからきっと救いを失うなんてとんでもないことをもし言っているとしたら、周りの人にそれを伝えてしまうことになるんですね。確信を持ってください。イエス・キリストを受け入れたこの信仰はもう主によってしっかりと守られています。ですから私たちがイエス・キリストを否定しない限りですね、否定してしまったらこれは初めから信じていないと同じことになります。否定しない限りもう救いに預かっている、しっかりと立ちなさいということになるわけですね。旧約新約ともに相続というのは忠誠に対する報酬です。ですからこの忠誠である、その信仰の歩みを忠実にしていく者に対してはこのことが確約されたということになるわけですね。コリント人の第2の5章の実節のところには、報いを受けるためにキリスト者に裁きがあるということが語られているんですね。この裁きというのは、地獄か天国かというその裁きではないんですね。大きな神の、大きな白い御座ですね。神の大きな白い御座、ここに立つときにはこの地獄か天国かという裁きが行われます。でもキリスト者の裁きっていうのがあるんですね。で今挙げた箇所はキリスト者の裁きについて語っています。このキリスト者の裁きというのは報いが与えられるか報いがないかというその裁きということですね。つまりあなたが信仰生活の間どのような歩みをしたか、あなたには報いをあげよう、あなたには報いがない、でも救いに入るということですね。 ですから裁きにもこのようにキリスト者だけの裁きがあるということを頭に入れていただくといいと思います。信仰によって救われた誠のキリスト者は救いの完成を熱心に待ち望んでいる。これが救いの完成って何かと言いますと、ずっと自分を清めて、そして神の御旨を行っていく信仰生活が始まるわけですね。そして最後の時についにこの世から去る時が来ます。でその時はその後は何か、つまりキリストと同じ栄光の体に預かる時なんですね。つまりいよいよ栄光に入るということです。ですからこれが完成ということになるわけですね。まだ私たちは報酬をいただいていないので、救いには入ったんですけれども報酬をいただくまではまだ完成ではない。この報酬をいただくために皆走らなければならないということになるわけですね。そして6節のところでこの愛によって働く信仰のことが語られています。この愛というのは非常に大事ですね。愛を通してこの信仰というのがはっきりと現れます。人は信仰によって救われ、愛によってその信仰が表明されることになります。そしてその人を通して神ご自身が働かれるということですね。ですから信仰は愛を通してそれ自体、信仰自体を表現するというのがここで語られていることです。これは13節のところでも、もっと分かりやすい形で語られています。7節のところに、またこのガラテヤ人の問題ですね。あんなに走っていたのに、今はもうその真理を投げ捨ててしまった。誰がそのようにしたんですか、誰ということで、これは単数形になっています。ですから、視野にあるのは割礼派のユダヤ人の指導者ということですね。ですから指導者、上に立つ者が間違ったことを言うとそれがバーッと広まってしまうんですね。ですから、全教会共同体をこの間違った信仰で混ぜてしまうということになるわけですね。非常にこの指導者が正しい信仰姿勢で、そして正しい教理を語るということがいかに必要かということが分かります。ガラテヤ人は信仰生活を順調に始めました。パウロはこの信仰生活を先ほどのような理由で競争として語っていますね。しかし誰かが彼らの中に割り込んできたわけですね。ある指導者を従う信奉する者ももちろんいます。でもその指導者の影響力ですね、その人が一人いればその影響力はものすごく強いわけですね。彼らの歩調を乱して彼らはつまずいてしまった、そういう状態ですね。ですから初めは真理に従って歩み始めたのに、立法的な努力によって終えようとしていた。ですから航路を間違った方向に歩み始めてしまっていた、そういう状態ですね。8節のところでそのような進めという言葉がありますけど、これは説得という方がいいようですね。説得という表現の方が妥当です。つまりこのような、この指導者ですね、間違った割礼をしなければいけないという間違ったことを教え始めたこの指導者は説得していくわけですね。このモーセの掟にこのように書かれている、これを守らなければいい、これは神の御旨なんだということで説得をしていく、そのような説得はあなた方を召してくださった方から出たものではありません、はっきりとパウロは言ってますね。でもパウロがこのように明確に告げなければガラテヤの教会はついにこのようなわずかなパンダネによって怪我されてそのままになってしまったかもしれないんですね。そういった意味で間違ったことが語られていれば、毅然としてそれが神の御旨ではないということを語る人も必要ということになります。神は必ずそのような人を使わされます。ですから、究極的には神の教会は、そのような人が内部から語ることによって、変えられていくことになります。もし聞く耳がなければその教会は神によって滅ぼされることになるわけですね。 そういう時がもう来ているようですね。このように律法と恩寵とを混ぜ合わせた働きによる救いですね、このようなものが広まっていたんですけれども、これは偽りの福音ということになります。残念ながら結構教会はこのような形ではっきりとは言わなくても匂わせるんですね。働きがなければ信仰を、この表明することができない、だから救いから漏れてしまう、救いに救われたいのであればやはりそれをしなければいけないというような形で、裏返せば救われませんよという形で語るんですね。でこれがここで言うわずかのパン種ということになります。9節ですね。わずかのパン種、こねた粉の全体を発酵させる。このパン種なんですけれども、これは聖書というのは今回この資料の1ページ目の上の方を見ていただきますと7番目ですね。最初に言及の原則、旧新約両聖書の用語の意味の一貫性ということでパン種の定義というふうに挙げておきました。旧新約両聖書は全部使われている言葉は一貫しています。ですから旧約はこういう意味で新約はこういう意味ということはないんですね。最初に旧約で用いられた定義が新約でも適用されます。でこの定義を知っていれば私たちは正しく聖書を解釈することができるんですね。これをしないと人間的な思いでどんなふうにでも新約聖書は解釈できます。ですからこの一貫性はすごく大事です。最初にパン種がどういう意味で語られたか、パン種というのは、神に捧げる生贄の中にパンをこねるときそうですよね。パン種を入れてはいけない。ですから、このイスラエルのパンというのは、パン種が入ってイーストが入ってないのでペシャンコです。クラッカーのようなものなんですね。パン種というのは悪という意味で使われています。ですから神に捧げるものにパン種を入れてはいけないんです。ということはパン種は決していい意味ではありません。これは悪とか罪という意味で、ヘブル語聖書で語られているんですね。ですからそれ以降出てくるパン種の意味は全部悪の意味です。イエス・キリストもパリサイ人のパン種に気をつけなさい、いい意味で言われたんではないんですね。悪い意味です。というのはイエス・キリストはパン種の定義をご存知であったからそれを正しく解釈しているわけです。パウロもそうですね。ここでわずかのパン種が発酵させて増やして、これは8節のところから間違った教理、偽りの福音ということですね。そのような間違ったものが入ってしまってガラテヤ人を惑わせてしまったという意味で使っています。ですから偽りの教えがパン種のように瞬く間にこのガラテヤの教会に広まってしまったんですね。パウロはその効果ですね、それをパン種という言葉を聞けば、パン種というのは見えないけれども出来上がるときには全体を膨らませてしまうわけですね。ではどこに入ったかわからないけど広がるわけです。そのように、この偽りの教理、初めはわずかなものであったかもしれない、でもそれが瞬く間に広がってこのような状態であるということをありありとここで描写しているわけです。そのように皆さん、この正しい定義に基づいて解釈をしてください。新約聖書のに出てくる一つ一つの言葉ほとんど全部すでにヘブル語聖書に登場しています。ですからヘブル語聖書の最初にそれがどういう意味で出てきたか、それを参考にして解釈すれば正しい解釈ができるわけですね。これを踏まえないととんでもない解釈になります。ですからいろんな自分の思いで、こうであるだろうというその思いを込めて感情的に語ってしまうと正しい聖書解釈にはならないんですね。実節のところを見ますと、パウロは私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信していますと、ここでは非常に肯定的にガラテヤ人に語りかけていますね。つまりユダヤ人たちから、ごめんなさい、ガラテヤ人たちを信頼して立ち直りを期待しているということですね。パウロはガラテヤ人が今の状態でそのまま間違った方向に行ってしまうのではなく、 必ず立ち直るということを期待しています。で実際にこの後第二次宣教旅行に行った時にガラテヤ人の教会が立ち直っているのをパウロは見るんですね。ですからやはりパウロが使わされた意味は非常に大きいということです。で聖書はこのようにその経過についてもこと細かく語っているんですね。ですから聖書のこの記述を順番に見ていきますと本当に神が誰かを使わしてそして間違ったことを訂正してそして清められてというそういうことが見られます。ここでそのようにガラテヤ人を信頼して語っています。そこで11節のところですけれどもパウロはここで疑問を投げかけているんですね。簡単な質問を投げかけています。この質問はつまりもし私が今でも割礼を述べ伝えているならどうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。答えを求めてこのような質問を投げかけているのではありません。誤解広まってしまっている誤解に反駁するためにこういう習字疑問っていうんですね。これは答えを求めて語っているのではないんですね。もう答えは分かっているわけです。でもパウロは自分の論点を強調したいわけですね。そのためにこう表現を使っています。もし、パウロが割礼派の人たちと同じようにパウロもユダヤ人です。そして以前はすごく熱心な、ユダヤ教徒だったわけです。キリスト者を迫害してたわけですね。つまり割礼を全キリスト者も異邦人も割礼をすべきだぐらいのそれぐらいの意気込みであったわけです。でも今はそれをやってないということを今パウロはここで強調しているわけですね。自分が今すごくユダヤ人たちから迫害されているという事実ですね。これは何か、つまり自分自身が彼らと同じように割礼を述べ伝えていないから自分は迫害を受けているんだということを言っているわけですね。もしユダヤ人と同じようにそうだモーセの掟を信奉しなさいということを語っていれば自分は誰からも迫害なんかされていないでしょうと。でも私は十字架のつまずきを語っている。ユダヤ人にとっては十字架はつまずきなんですね。とんでもないことだと、あれはイエス・キリストはメシアでも何でもないんだということをユダヤ人は語って拒絶したわけですね。その十字架をパウロは語っているわけです。つまずきを語っているんですね。だからユダヤ人、一部のユダヤ人たちがパウロは以前は、このユダヤ教徒であったからもしかしたら、この掟をまだ信奉することそれを唱えているかもしれないという心もいろいろあるわけですね。ですからそういった疑問に対してパウロはここではっきりと自分は十字架のつまずきを語っているのであってモーセの掟を信奉しているのではないということをここで語っているわけですね。このようにパウロははっきり言うことによって、他の人たちから、その答えを得ようと思ってこの疑問を投げかけたのではないということです。十字架のつまずき、これは前は逆説ということでもお話したと思うんですけれどもこの逆説、これは誰から見ても愚かに見えるわけですね。愚かに見えること、このことを通して神は、救いを達成されるんですね。達成されたわけです。パウロは相変わらずつまずきを語り続けていますということはもはやユダヤ人でありながらそしてかつてはあのような熱心なユダヤ教徒であったけれども今はこのイエス・キリストの十字架を救いの手段として語っているということになるわけですね。キリストの十字架によって律法体系はもう終わりを告げたんだということをパウロは言っています。割礼とモーセの律法への服従は救いのためにはもはや無用であるということですね。救いのためにはということです。じゃあ、パウロはもうこのモーセの掟はこれはもうボツになったから守らなくてもいいと言ったのか、そうではないということですね。パウロは救いに関する限りモーセの掟が命じるこれらの儀式を守ることに何の価値もないことを知っていました。 しかし同時にパウロは、儀式の遵守は献身を表明する啓蒙的な象徴であるというふうにモーセの掟に理解を示しています。ですから遵守するということ自体は、これは神のご命令で、神が命じられたことですから、やはり正しいんですね。モーセの掟が語っていることは正しい。私たちは守ることができないので、それによって救われるということはないけれども、神が語られたこの掟に従うということは、これは間違いではないということなんですね。で、実際に、パウロの伝道していく中で、特にユダヤ人たちが圧倒的に、多い、そういう違法人の地域ではないところですね。そこに行きますと、やはりモーセの掟を守っているかどうかということで、この聞く耳がないユダヤ人がたくさんいたわけですね。で、そういう場合には、キリストを受け入れたものでありながら割礼を受けさせることによって、私たちは決してモーセの掟を拒絶しているものではないということを証明しているんですね。ですから、そこまでしているということは、パウロは少しでも多くの人たちの間に入っていくことによって、拒絶されてしまったらそこに入ることができないんですね。ですから、その人たちを本当の救いに導くためには、できる限りそういった圧力は避けた方がいいわけですね。ですから、パウロ自身も割礼をすること自体は、これはユダヤ人として印として与えられたから、それを守るということは決して悪いことではないわけですね。でも、それを救いの手段とするときに問題が出てくる。ここら辺をしっかりとこの読み取っていきますと、パウロは非常に慎重に行動しています。ですから、テモテに対して、本来だったら、テモテはギリシャ人、ですよね。ですから、そのような割礼を受ける必要はないんですけれども、このユダヤのうるさいユダヤ人たちに、このモーセの掟というものを自分たちは、このそれによる救いの手段とはしないけれども、それは神から来たものとしてちゃんと大切にしているということをはっきり示すために、テモテに割礼を施しているんですね。で、こういった形でユダヤ人の中に入っていって、このメッセージを語るわけですね。で、それをパウロはやっています。このようにパウロは福音自体の妥協を伴うことがない限り、いつも人々の立場に立って人々と対話する姿勢を取りました。これが私たちの宣教姿勢に必要ですね。ここに行ったら主に交わるは赤くなる、ここに行ったらもうダメとか、そんなもんではないんですね。交わったらダメです。交わったらダメなんですね。でも、正しいものは正しいものとして認めて、なおかつこのように正しい福音を語る、これは必要ですね。ですから、友となるということはすごく大事なんですね。平和をもたらすものとして友となる、そして親しくなったところで誠の福音を語っていく。友となることができなければ、福音をまともに語ることはできないんですね。喧嘩だけで終わってしまったら、もう語ることができないわけです。ですから、極力、これを信じなければ、もうダメだとかって言われれば、間違ったものを信ぜよと言われれば、それは拒絶しなければいけないわけですね。ですから、そのようにパウロは非常に賢く振る舞っています。で、このことはユダヤ人には、私はユダヤ人のようになった、違法人には違法人のようになった、貧しいものには貧しいものですから、そのレベルに合わせたということを、パウロは他の箇所、コリント人の第一の9章のところですね、語ってますよね。これがすごく大事です。さて、12節のところで、あなた方をかき乱すものはいっそのこと切り取ってしまう方が良いという、非常に鋭いメッセージが語られています。切り取るってどういうことでしょうか。これは、私が使っていますのは第3版なんですけれども、第2版はここは不具になるとかっていう表現があったような気がしますね。で、これは去勢するっていう意味なんですね。去勢する、骨抜きにするという意味です。そういう非常に厳しいギリシャ語が用いられています。で、ここでパウロの、脳裏にあることは、このような間違ったことを、伝えるものはもう何も去勢されてしまって、 生み出すことができない、能力がないようになれば、不能になればいいっていうことをはっきり語ってるんですね。ですからこのように多くのものに間違いを伝えるような、そういうものたちはもう不能になってしまって生み出すことができない状態ですね。そういう状態になればいいというのがここでパウロが語っていることですね。割礼に非常に情熱的な割礼派のユダヤ人たちですね、全皇帝を走り尽くしてもう自分で力がなくなってしまって骨抜きになってしまえばいいと。だからもう新しいそういった間違いを生み出す力がなくなればいい、これが、去勢されればいいという表現に、なっています。もはや新しい転向者を生み出すことができないようになればよいとパウロはここで、語っているわけですね。まあ、それぐらいパウロは、このような間違ったパンダネを広めた者たちに憤慨を感じているんですね。せっかく正しくスタートしたところにとんでもないことを持ち込んでしまった、もうやめてほしいということですね。これ以上パンダネを広げてほしくない、ですから死を去勢してくださいという、そんな感じになります。13節のところではもう一度、ガラテヤ人に対して、あなた方は自由を与えられるために召されたのですから、もうこの霊属下に置かれて、肉の働きをしないようにしてくださいということをここで語ってますね。でこの肉なんですけれども、これは罪深い性質ということですね。肉、自由が用いられるべき本当の目標は何なのか、これは愛なんですね。愛のためにあなた自身の自由が用いられなければならない。欲望のためにあなたのキリストにある、キリストは、いわゆる律法の隷属から解放されたわけですから自由なんですね。自由人となったわけです。でも自由人だからといって欲望のためにその自由を用いないでください。愛のために自由を用いてくださいということをここでパウロは語っているわけですね。14節、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、この一言をもって全うされるということで、これは、レビ記に書かれている掟ですね。これを用い、ここに語ることによって、愛というのがいかに大であるか、まず神を愛すること、これが、レビ記では進められていますね。そして二つ目は隣人なんですね。自分を愛しなさいということを、昨今自分を愛しなさい、自分を愛しなさいというカウンセリングが、流行っていますけれども、聖書はこのことを語っていません。人は初めから自分を愛するものとして生まれてるんですね。愛しなさいなんて言われなくても愛してるんです。なぜ問題が起きるか、それは自分を愛している、その自分が満足できないからいろんな問題が起こるんですね。ですから自分を愛しないで隣人を愛しなさい、これを優先にしていくと、もう自分は無に等しいということで、自分が満たされたい、自分が満たされたいという間違った思いが出てこなくなるわけですね。そういう意味で神をまず愛しなさい、そして隣人を愛しなさい。隣人、あなたが自分を愛しているとその同じ愛で隣人を愛しなさい。これ間違って語られているようです。あなたが自分自身を愛している、それは大事です。あなたが愛していると同じように隣人も愛しなさい、だから自分も愛することが大事ですという解釈があるようですけれども、むしろ神が語られたら神を愛しなさい、そしてもうあなたは自分を愛する人である、その愛を他人に向けなさいということですね。ですから自分を愛しなさいということは語られていません。もうそれはそのように生まれついてるんですね。相互愛に隷属しなさいというのがここでパウロが語っていることですね。そして互いに噛み合ったり食い合ったりしている、ということがあればもうそれは滅ぼすことになるということですね。偽りの教師が、侵入したことによって教会は分裂したわけですね。しっかりと立っているもの、信仰に立っているものと割礼の方に動いたものとが分裂してしまったわけです。ですからお互いに私が正しいということを主張し合います。そうしますといがみ合うわけですね。そうなってきますと教会は分裂し、破壊されることになります。このような脅威があるということですね。これがパウロがここで語っていることです。 このように4章で語ったことをもう一度まとめの形で語った後、今度は肉ではなく霊なんだということで、16節以降最後まで語られていきます。この肉ではなく霊という形で語られている内容も非常に深いものがあります。キリストを受け入れた者は罪に対する勝利をしていくことになるわけですね。そしてこの勝利は実はもう約束されているんだということをパウロは語っています。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ものすごく断定的ですね。これは違うと、自分の実生活を考えるととてもこんなふうにはならないと思われる方が多いかもしれないんですね。でもこれはある意味でそう思いなさいという、これが真理なんだからもう真理に依存しなさいという、パウロの主張があります。この歩みなさいというのは文意は歩み続けなさいです。ですから信じたその時歩んだだけではダメなんですね。最後までこの過程を終えるまで、信仰生活の最後まで歩み続けなさいということになります。聖霊によって歩み続けなさい。聖霊によってということで、聖霊がいかに、この清めの過程、に信仰生活に必要かということをパウロはここで語っています。導きと力を内住の聖霊に依存して信仰の人生を歩むべきです。内住のキリスト、内住の聖霊なんですね。信じた者にはもう聖霊が宿っておられます。ですからその聖霊に自分を歩ませるように依存していくことですね。聖書のどこにも罪人の古い性質の清めの言及はありません。罪人の古い性質を清めるということは実は一言も語られていないんですね。これは不可能だからです。でも聖書が語っているのは新しい心に置き換えられるということです。ですからもう古い肉の心ではなく新しい霊の心を、主を与えてください。ですからこれは主から与えられることによって、それを守っていく、それを温存していくことですね。もう二度と肉に置き換えられるようなことがないように、新しい心をいただいたらそれを持ち続けていくことですね。これが信仰生活ということになります。キリスト者が聖霊の支配に身を委ねるとき、その人は罪深い性質の欲望を満足させる、そういう道を決して選ばない、もう断定的に語られ、そしてこれは約束されているんです。キリスト者はイエス・キリストを受け入れる信仰によって聖霊が内住することになったキリスト者は全てなんですね。全て自分の堕落した性質に、この依存していくようなそういう歩みをしないっていうことが、その道を選ばないということがここで約束されています。ギリシャ語では二重否定で強調されているんですね。二重否定ですね。そのような道を決して選ばないわけです。17節、なぜそれができるか。聖霊、御霊が私たちの中におられるとすれば、その御霊と肉とは相反するものなんですね。ですから御霊がおられるんであれば肉を跳ねつけることになります。そのようにキリスト者は歩んでいくことができるはずなんですね。もし御霊が肉を受け入れるんであれば、このような断定はできないわけです。でも御霊がおられるからもう肉を受け入れることができない、その方があなたの中におられるではないですかということになるんですね。御霊は肉に逆らう、この2つは互いに対立していて、肉と御霊、これは対立ですね。そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができない、自分の中に葛藤があるわけですね。これはローマ人への手紙でパウロが延々と語ってますね。自分の中で争いがある、自分のしたいと思うことができないという同じことをここで語ってますね。各キリスト者には2通りの性質があります。これすごく大事です。信仰を持った後、全く 全く神のような人になるかといったら、そんなことは語られていないんですね。信仰を受け入れたあとどうなるか。誕生時から受け継いだ罪深い性質、堕落したアダムから受け継いだ遺伝的な欠陥を全てのキリスト者は持っています。持ってるんです。それはまだ残ってるんですね。それが肉の体なんですね。しかし同時にキリスト者として新生したとき、受けた新しい性質っていうのがあるんですね。これが神のご性質に預かるものとしてそれを受けるわけですけれども、この2つがキリスト者には共存してるんです。だから戦いがあります。だから信仰を、持った後ですね、戦いが始まるんです。こんなはずはなかった。もっとご利益宗教で全てが自分の肉を満たすために全てが順調にいくかと思ったら、とんでもないんですね。この葛藤が始まるんです。今までのようなつもりで、肉がお金持ちになりたい、あれをしたい、これをしたいと思うわけですね。そうすると内住のキリストが反発するわけですね。あなたはキリストの霊によって新しく生かされたものではないですか。それなのになぜまた肉の思いを入れるんですか。この反発がキリスト者の中で起こるんですね。この戦いです。これが信仰生活なんです。ですからご利益宗教と違って、むしろ戦いが始まるのはこの理由なんですね。中に正しい方が住まわれることによって、肉をどんどん、この跳ね返していくことになるわけですね。でこれを戦っていくのが、いわゆる、この霊の戦いということになります。この2つの性質が自分の中にあります。でも、2番目のこの新しい性質ですね、それが強くなればこの最初の性質を跳ねつけていくことになるわけですね。勝っていくことになります。勝利者としての約束ですね、もう与えられています。両方の性質に欲望があります。この1の誕生時から受け継いだ罪深い性質は悪に対する欲望を持っています。2番目のキリスト者として申請したことによって受けた新しい性質、これは清さに対する欲望を持っています。ですからこの欲望の葛藤ですね、これがずっと私たちの中で起こっています。それは外には分からないかもしれない、でも自分の中に起こってるんですね。そして先ほど言いましたように、パウロが最後まで走り抜けるっていうのは、荷が勝つような生き方をしていくっていうことですね。これをしていくことによって、ついには栄冠に預かることができるっていうことですね。報酬をいただくことができます。この両者は互いに争います。信徒がしたいと思うことが妨害される理由はここなんですね。内住のキリストがそれを許さないんです。素晴らしいですね。もし内住のキリストがおられなければ、私たちはどんどんどんどん悪を入れてしまってそれに負けてしまうんですね。でも内住のキリストが守ってくださるんですね。でこれはキリスト者となることによってすごい特権です。これがない人は悪でも何でもどんどん入れていきます。そして汚れていくわけですね。ですから本当にこの救いという意味ですね、これは内住のキリストによる力が自分を歩ませてくださるという確信を持つこと、これがキリスト信仰ということになります。キリスト者自身の単なる決意だけでは決して肉を制御したり、することできません。また御霊の賜物を生み出そうとして良いことをしようとして努力したとしたら、もうこれは掟によって生きていることになるわけですね。そのようなことは自分の決意ではできないということです。で先ほどパウロの書いたローマ人への手紙7章と8章を挙げましたけれども、まさにこの7章ではこの肉の戦いですね、このことが書かれています。そして8章ではそこから抜け出て栄冠ですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。18節、御霊によって導かれるならあなた方は律法のもとにいません。ですから、ガラテヤ人が知る必要のあった大事なことは何かということになりますね。これは2つ大事なことを挙げておきました。救われるためにはキリストを信じる信仰 これが必要ですね。救われるためにはキリストを信じる信仰が必要です。2つ目、これは私たちキリスト者の信仰生活にとって、大事なことです。清められるためには御霊を信じる信仰が必要です。御霊を拒絶すれば私たちの信仰生活は成り立たないということですね。受け入れるときにはキリストを信じる信仰によって私たちは救われました。救われた後、御霊を信じる信仰ですね。ですから御霊、そんなものはありません、御霊の賜物はありません、御霊の実ありませんと、もしそういうことを語る人がいたとしたら、これは偽りの福音ということですね。御霊によって信者は生かされていくことになります。ですから御霊、あなたは聖霊のバプテスマを受けたかどうか、非常に愚かな質問ですね。信仰生活を歩むということは聖霊が内住しておられるわけですね。ということは聖霊のバプテスマを受けたから聖霊が内部から語ってくださっているわけです。それなのに、この表面的に異言が語れますか、語れなければ聖霊のバプテスマを受けていませんとかという教理があるとしたら、これは偽りの福音ということになります。そのような外見的なものでは測ることができないんですね。でも自分が一番よく知っています。自分が何かをしようとする、あの欲望を達しようとするときに内なる働きがあるかどうかですね。そのことによって私たちは御霊が内住しておられるかどうか分かるわけです。でそれは自分の欲望を、この拒絶することになりますから面白くないわけですね。でもそれで一つ一つ乗り越えていくときに本当に栄冠を目指して走ることができるということになるわけですね。19節から21節のところでは肉の働きが語られています。22節以降のところは御霊の働きですね。このリスト非常に大事です。罪のリストが19節から21節に語られています。そして4つの範疇に収めることができます。まず19節、肉の行いは明白であって次のようなものですとして、その後3つのことが挙げられていますね。不貧困、汚れ、公職です。でこの肉の行い、NIV など英語聖書は働きという表現が取られていますね。肉の働き、行いでも働きでもとにかく肉に属するものですね。これは複数形になっています。複数形です。で後に22節以降に御霊の実というのが出てきます。9つの内容が挙げられているにもかかわらず御霊の実は単数形です。つまりが一つに結びついて御霊の実という表現になっているわけですね。でこの罪に関してはもういっぱいあるようですね。複数ですね。ここに挙げられているのはほんの代表的なものだけです。まだまだ挙げればキリがないということですね。肉の行いは明白である。不貧困、汚れ、公職、まず順番に、この内容、用いられているギリシャ語によって、この定義をしていきました。まずこの不貧困、このギリシャ語というのは実はポルノグラフィーという、英語、日本語でもポルノグラフィーって言いますよね。それが派生しています。それが不貧困です。つまり、この性的な不道徳ですね。会員とか近親相関、同性愛、動物との性的関係、不法の性的関係、すべてを含むものがこの不貧困という言葉になります。でここからポルノグラフィーという、言葉が派生しました。そしてその次の汚れなんですけれども、これは思考、言葉、行為における道徳的な汚れですね。これ一切が含まれます。3つ目の公職は制御できない欲望、情欲ですね。これが最初の3つです。順番に語られてますね。3つですね。次2番目の範疇はどうなるかと言いますと、2つ挙げられますね。これは、異教神崇拝、ですね。偶像礼拝、魔術という言葉で記されています。偶像崇拝という時にはもちろん異教の神々を信じるもの、そして偶像という、実際に作られた偶像を信じるもの、すべて入ります。 偶像にお辞儀をして、そしてそれを神として崇めとかいろいろありますね。でも意外と忘れられているのが、この私たちが生ける神の代わりに、信奉するものですね。生ける神の代わりに自分にとって重要な地位を占めるもの、これ全部偶像になります。ですからお金、いつもいつもお金のことを考えている。神よりも何よりもお金、お金が偶像になるわけですね。全て同じです。ですから物を持つこと、物質、そういう欲があればそれが偶像になるわけです。これ偶像崇拝、偶像礼拝ということになります。それから魔術っていう言葉なんですけれども、魔術と言いますと私たちは手品とか魔術っていう形ですごく安易に、意外とこう深刻さを伴わない、そういう状態で、まあ、魔術って言い方をするんじゃないかと思うんですけれども、ここで用いられているギリシャ語というのは、これは、実は薬学という言葉があるんですね。ファーマシーっていうのは薬学、薬局などその薬を使う場所ですね。それをファーマシー、この言葉の発生、語源が実は魔術なんですね。でなぜ魔術なのか、と言いますと、古代悪の力を崇拝するときに催眠状態を引き起こして、そして悪霊に取り憑かれたり、そしてこの霊をおびき寄せるわけですね。そういうようなことをしたわけです。恍惚状態になるために薬を用いたんですね。でここからいわゆるこの魔術というのは、この薬を用いてそういう状態になって、そして悪霊との、まあ、降霊ですね、サタンとの関わりをしていくという、ありとあらゆる悪との関わりですね、これが魔術ともう密接な関係があった。でここからいわゆるその薬をこの作る漢方薬っていうのは、あれはそういった神に捧げる、この農園というか菜園なんですね。でそこでそういうものを作って神に捧げるということです。ですからそのことをものすごく神経質に取り上げる人は、漢方薬は、異端の神に捧げられたものであるから使ってはいけないっていうんですね。でそうなってきますと、まあ、キリがないんですけれども、パウロはそれに対して答えを与えてますね。もしそれが自分に関わる、例えばここにある薬はこれは何とかの神に捧げられたものですよ、それはあなたにとっても効き目があるので使いなさいと、もし誰かが言ったとしたら、私はその神を信じないのでそれは結構ですというふうに拒絶すればいいわけです。でもそのようなことが何も語られないで、市販にもいろんな漢方薬ありますよね、ただそれを利用するだけであればそんなに問題はないと思います。でもそれは誰かの神に捧げられたものですよと言われたら、その人の良心のためにそれを用いることをやめなさいというのがパウロの指示ですね。ですから私たちもそれに従っていけばいいと思います。でももともと漢方薬というのはそういった神々にまずそれを献身して清めてもらって、そして自分たちの健康のために使うという目的で、そういう菜園が作られたようですね。そのことを頭に入れていただいて、その場その場で起点を聞かせて、用いて、いただければいいと思います。頭からもう全部これは汚れているからということで、そうしたら全部もう何も使えない状態になりますよね。そこら辺はパウロもどういう時にどういう姿勢で臨むか、非常に起点を貸して知恵によって、神の知恵によって行動しました。そのように行動されれば良いと思います。とにかくこの魔術というのはそういったものが関わり合っている。ですから悪の力崇拝が背後にあるっていうことですね。ですから単なる、子供騙しの手品と違って、トリックがあるような複雑な魔術になってきますと、やはりそういう神々に祈ることによって、この魔術を成功させてくださいとか、そういうことが出てくるかもしれないですね。そして聖書の中には、黙示録にも観覧記にこの魔術が登場しています。ということは、あっと驚くような、いろんな技を通して、この偽物がたぶらかす、そういう時代が来るということですね。でエジプトでのいろんな あ、この災いが起こったときに、やはりエジプトの魔術師たちがモーセに対抗しましたね。そういう意味でやはり魔術というときには背後に悪霊、悪の力があるというふうに考えていただいていいと思います。3番目の範疇は8つの社会悪が挙げられています。8つです。これは NIV もそして翻訳も8つなんですけれども、英語訳によっては9つ挙げられているのもあります。ここでは一応8つということで、ここに挙げておきました。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、そして妬み。妬みは21節に入ってますね。この8つなんですね。順番に、まず、この敵意というときには、これは互いの関係が病んでいる状態であるということですね。正しい関係にはないというのがこの敵意ということになります。2つ目の争い、これは憎しみの結果自然にこの方向に導かれていくことになります。争いですね。それから3番目のそねみなんですけれども、実はこのそねみと21節に妬みってありますね。このそねみと妬みってどんなふうに違うのか、そねみイコール妬みイコール嫉妬とか、非常に曖昧なんですね。でギリシャ語はどういう違いがあるのか、一応分けられています。翻訳はそねみ、妬みでも両方とも同じ意味で使われるんですね。まあ、なるべく分かりやすくと思いまして、ここに挙げておきましたけれども、神の人の本質ではないのがこのそねみっていうことになります。もちろん妬みもそうです。罪深い自分中心の人の性質、これが、そねみとして挙げられています。でこの21節のところに妬みってありますけれども、そねみと妬みのこの強度ですね、それがどちらがこのギリシャ語で強いかといいますと、この21節の方の妬みなんですね。でこれどういうふうに分けるか非常に難しいんですけれども、そねみというのは、この自分より優れているものに対して嫉妬する、また男女間の嫉妬とかそういったものですね。これがそねみ。それから妬みというのは他人の才能とか幸運などを羨ましく憎らしく思うという、両方ともなんか同じで区別が難しいんですよね。でおそらくそねみというのは自分との比較で一時的な思いでそのような嫉妬を抱くというのが、まあそねみっていうことではないかと思います。自分との比較で一時的にそう思うわけですね。ところが妬みというのは憎む思いがずっと続く状態、そうなってくるとこれは非常に凶悪な感情ということになるんですね。この妬みの方は非常に凶悪な感情です。他人のものを所有したいと思う強い欲望、これがずっと続く状態ですから、もうこれぐらいの違いしか、実際にはそねみも妬みも翻訳では日本語では同じ意味なんですよね、ほとんど。まあ、そのような違いがあるということだけ頭に入れていただければいいと思います。いずれにせよこれは神の人の本質ではないということですね。さて4番目の憤りですけれども、これは癇癪発作の状態、これが憤りです。くすぶっている嫉妬の最終的な爆発として現れるのが、これが憤りですね。そねみの段階では多分中に秘めていて外には出てこないかもしれないですね。でもそれがついに爆発するわけです。そうなりますと憤りということになります。5番目の党派心、党派心、というのはこれは先に立とう、自分が先に立って行こうとする、そういう時に現れる自己、権力を拡大していこう、つまり自己顕示欲の現れというのがこの党派心ということになります。でこれは他人のふんどしで相撲を取るという言葉がありますけれども、自分の努力とか自分の基盤というよりもむしろ人を押しのけてということですね。ですから非常に悪徳ということになります、党派心。それから6番目の分裂なんですけれども、 問題や相互関係で傷つき合うときに分裂が起こります。そして7番目のこの分派というのは、このような分裂がカルトとか異端へと進展していくときに、いわゆる分派ということになってしまうんですね。分裂の状態はまだ教理は同じ、そしては分かれている。でもそこからどんどんもう完全に分かれてしまうとなってくると分派ということになるわけですね。まあ、これが、8つの社会悪ということで、私たちの大きな問題ということになるわけですね。罪深い性質ですね。いずれにせよ周りに亀裂を生じることになります。4つ目ですけれども、これは、アルコールに関わる2つの罪が挙げられています。酩酊と遊興ですね。酩酊というのは、これはもう酒に溺れるということでいいと思います。でその後この遊興というのは何であるか、これはおそらく、まあ、酒の神を崇拝するようなことに関係するパーティーですね、歓楽です。酒の神共に、この酒を中心としたパーティーをする、それがここにあるようですね。まあ、このような形で、パウロはこれらの肉の罪に習慣的に従事している者たちが未来の神の国を相続しないと警告しています。ということは、これはキリスト者の問題として挙げられているということに注目していただきたいと思います。ここに挙げられているのは、これはこの世の人のお話のように聞こえるわけですね。でもそうじゃないんですね。キリスト者であっても2つの性質を併せ持っていますね。ですから肉の思いが強いと、これが優先するような生き方になってしまうんですね。それに対してパウロは神の国を相続しないという警告をしています。さて、対照的なのは、22節以降ですね。御霊の実です。9つあります。乳和と、ごめんなさい、御霊の実、愛と喜び、平安ですね。これは3つずつのグループに分けることができます。愛、喜び、平安、そして、寛容、親切、善意、そして誠実、乳和、自制ということですね。これらは聖霊の支配下で生きるなら、信徒の中にこれらの特質が見出されるべきということになります。で、御霊の実は一つとして挙げられています。9つ挙げられていますけれども、一つなんですね。つまりキリストとの結合で生きるキリスト者にとっては、この御霊の実として一つですね、一つにまとめられることができるということになります。さて、最初のグループですけど、これは内的な実です。こういうふうに分けますと非常に分かりやすいのではないかと思います。ずらっと9つあるのなかなか覚わらないんですね。でも愛、喜び、平安というのは、これは自分の中で芽生えてどんどんどんどん大きく広がっていきます。そしてそこから先にまで伸びていくような、横に広がっていく実が出てくるんですね。これが2番目ですね。寛容と親切と善意、隣人に向かって働きかけていきます。そして3番目は上にまで届く実となります。神によって受け入れられる、神との関係の中でどんどん成長していくんですね。ですからこの3つの自分の中でどんどんどんどん3つが与えられて、それを基盤にして隣人に手を差し伸べて、そして神を愛し隣人を愛するという言葉の通り、最終的に神との関係に、なるわけですね。愛、喜び、平安、これは全て、愛というのは恵みの基盤ですね。神ご自身は愛です。恵みの基盤です。ですから最初に挙げられています。喜びというのは、これは環境に依存しない喜びです。自分の欲を満たすものではないんですね。深くて常しえの内なる歓喜ということです。それから平安というのも、キリストからの賜物ですね。平安、神の賜物、そしてキリストの賜物、これはキリストが最後の晩餐の時に、あなた方に私の平安をあげようと言われましたね。その平安です。神の平安ですね。そのように人の理解を超える心の静けさ、これは御霊の実、御霊が内住のキリストによって与えられることになります。そしてそれが満ちてきますと、今度は横に広がっていくんですね。隣人を愛しなさいと主は言われました。 寛容ですね。これはどんなにイライラしていて立腹している時でも忍耐することのできる特質です。自分から来るものではないんですね。やはり御霊から来るものですね。親切というのは、これは神が罪人に対してどのような行為をしてくださったか、そのことが頭にありますと、この親切の意味が分かります。神が自分にしてくださったような優しい行為ですね。それから善意というのは、魂の実直さですね。隣人に、何かしてあげたいという、そういう促されるような思いが出てくる。これが善意です。さて、上に神との関係をしっかりと保っていく、神に認められる存在、そのためには誠実と柔和と自制が、生み出されてきます。誠実、これはもうその通りですね。信頼できる、頼りになる、特質ですね。柔和というのは、これは、穏やかに周りの人たちを矜持していく、訂正していく、そういう特質なんですね。これ非常に難しいですね。人を怒らせてしまう、だから強いことも言えない、でも黙っているとその人が罪の状態になってしまう、そういう時にそれを穏やかに諭していくことができる、これがこの柔和という言葉なんですね。神の言葉に従ってこれをしていく時、必ずその周りの人たちはそれによって救われていくことになります。さて、自制、これは自分を制することですね。肉の衝撃を制する、肉の思いを制していく、その特質ということになります。最後にパウロはまとめています。パウロはこのような素晴らしいことを実践する人々、今この9つの実ですね、これ素晴らしいことですね。そういう人々を禁じる法律がありますか？そんなことをする人いないでしょう。禁じない、むしろどんどんそれをやってください。ですから、これはこのような御霊の実というのは、この世の人にとっても認められるものであるということですね。そんなのはやめてくれっていう人は誰もいないんですね。ですから、むしろこの歓迎されるキリスト者の特質を周りの人に、この世にどんどん放っていくときに、この世が目が覚めることになるのではないかと思います。キリスト者の性質、22節から23節に挙げられた御霊の実ですね。これは神の恵みを所有する者、キリスト者に現れる、キリストに依存することによって与えられる実ということになります。ヨハネの福音書15章のところで、キリストは私を離れてはあなた方は何もすることができないと言われました。私を離れては、つまりキリストにしっかり根付いていなければ、このようなキリスト者の性質を担っていくことはできないということになります。御霊の実というのは統一された目的と方向一つなんですね。ですから御霊の実は一つ、単数で表されています。しかし、肉の欲というのはもう、パウロははっきり言っていますけれども、この類という表現ですよね、そういう、表現があるぐらいですから、どこでしたかね。21節のところに、この罪の問題ですね、それを挙げたときに、そういった類のものですって表現をしてますね、パウロは。これはどういう意味でしょうか。つまりここに挙げたのはごく一部ですよということなんですね。まだまだいっぱいあります。ですから、そういった類のもの、まだもうリストを挙げたらキリがない、それぐらい、この罪の肉の思い、働きはいっぱいあるんですね。でも御霊の実というのはもう一つにまとめられるということですね。結実するには、信徒がキリストと、しっかりと結合している必要があるということですね。これがブドウの木に結びついていなさいということですね。私を離れたらあなたは何もできない、本当にそうです。24節、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけたということをパウロは言っています。これはすでに確立したことです。イエスキリストを受け入れた者にはこのことは確立しています。信仰生活によってそのようになっていくんではないんですね。もう確立なんですね。十字架に私たちは肉の思いをもう つけてしまいました。ですからもう戻ってくるはずがないんですね。ですからここは、苦行をすることによって、これをやってけということを語っている箇所ではありません。苦行というのは自分を責め苛ませて、これでもかと清まるように努力することですね。そんなことを語っているのではないんです。もう最初の時点でキリストを受け入れたら、自分はキリストと共に死んで蘇ったわけですね。ですからもうキリストと一つになっているわけです。キリストに起こったことは自分にも起こるわけですね。ですからそのような苦行をする必要は一切ないということです。キリスト者は御霊の聖霊のバプテスマによってキリストの死とよみがえりとに預かったわけですね。ですから罪に死に、神に生きるものにされたという事実に言及しています。起こったんです。もう私たちはこのように生きているということですね。これはパウロ自身の経験であり、またすべての信徒の経験であるという宣言になっています。あなた方すべてももうこのように生きているんですよということです。その自覚をしっかりと持ちなさいということになります。罪の性質はすでに裁かれました。ですからそのことをもう一度、ほじくり出してああだこうだ言う必要はないんです。もうそれは過去のことですね。前進していくのみということになります。そして25節のところで、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんかという奨励になっています。古い性質の働きはもう御霊によって歩み、御霊に導かれ、御霊によって生きることによって克服もされたんですね。これ克服していかなければいけない。ですから勝利の約束を信じて私たちは歩んでいくことになります。罪人は恩寵によって救われ、恩寵によって義と認められ、恩寵によって保たれ、ついには恩寵によって救いの完成を見ることになります。その時は栄光かということですね。栄光に帰されるということになります。26節のところで、互いに挑み合ったり云々といって、もう一度肉のことが語られています。すでに19節からのリストで、肉の問題が19から21節のところですね、書かれていました。この肉の歩みに見られる、実態ですね。これはキリスト者とは無縁であるということですね。無縁ということをパウロは言っています。ですからもしそのような思いが出てきたら、以前に自分の中の悪しきものを取り除く除霊のお話をしましたよね。出て行けですね。惑わす霊よ出て行け、二度と戻るではないと言って、自分でそのような思いをキリストのもとに送ることです。キリストのもとに受け、キリストがお前を縛るということですね。そのように自分と戦っていく必要があります。それをしていけば、またもう一度キリストにある勝利を体験して、そして歩み続けていくことができるわけですね。最後の最後になります。パウロは3つの神の主権をよりどころにして、これらのキリスト者に神の恵みによって清い人生を送るようにと嘆願しています。父なる子は自由のためにキリスト者を証明されました。父なる神はキリスト者を証明されました。子なる神はキリスト者のために死なれました。十字架上で死なれました。聖霊なる神はキリスト者のうちに住まわれた。この3つの事実、神が全部イニシアティブを取ってくださったんですね。私たちがやったことは何もないんですね。全部神が私たちの救いのために、主権者として全部行ってくださった。これに私たちは依存していくことになります。このように三位一体の神は今日も信徒の肉に対する戦いにあって日々助けてくださっています。ですから私たちはこの真理に依存するというのは、もう真理が自分に起こったものとして当てにしていく生活をするという意味なんですね。これはすごく大事です。謙遜に私たちはまだまだ自分はそこまで至っていないのでと言って謙遜は無駄になります。間違った謙遜をする余裕があれば、そうではなく厚かましくもこの真理に依存していくんですね。ここにキリスト者はこういうものだと書かれているから、私はこの真理を当てにして信仰の歩みをしますという、この自分のはっきりとした宣言ですね。それをしていく必要があると思います。はい、今日はここまでにしたいと思います。